に始まりました。超ラジサウンドクルーの足立です。
同じく秋です。
はい、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
はい、本年もね、超ラジにお付き合いいただきたいと思うわけなんですけども、
はい、どうぞよろしくお願いします。はい、
11日ということで、もうすっかり正月気分も抜けて、
うん、早いですね。
ね、そろそろ仕事モードもしんどいな言いながらやってはる人も多いんですけども、う
ん、そうです ね、
今日からまた世間は3連休と。
あ、そうなんですか。
うん、
知らなかった。
そう、
月曜日も
そう、また正月気分はまた抜けかけてきたやつが
なんか、
ね、戻ってきそうな
ね。
でね、やっぱり日本ってどうなんだろう、休日多いのかなと思って調べてみたら、
はい、
やっぱり祝祭日の日数って世界3位。
あ、そうみたいですよね。
うん、でも2位か3位らしいですね。ちょっと今、去年調べなのか一昨年調べなのか分かんないんだけど、
なんかね、多いっていうのはね聞いてたんですけど、もっと多いとこもあるんですね。じゃあ
そう、インドとか。
あ、インド
が1位だったと思いますけどね。でもね、この日本って有給休暇の消化率が非常に低いと、
うん、ね、そうみたいですよね。
うん、だからね、ヨーロッパの人って、
うん、
これやっぱり僕ら休み多いな、こう長期で取るようイメージが、ね、ヨーロッパの方って多いんです。
そうですよね、なんか結構長いですよね、なんかバケーションが1ヶ月とか2、3ヶ月とかね。
そうそうそう、
たっぷり取って
、だからね、ヨーロッパ人って、有給休暇 100% 使い切るんだって、みんな。なのに日本は 50% もいっていないらしい。
あ、そうですか。
そうそう、だから国民性というか雰囲気的に全部使えないなみたいな、
あるんでしょうね、そういう雰囲気がね。
100% 使うなんてできねえというね、なんかそんな雰囲気が日本にはあるんでしょうね。
そうですね、なんか気まずいんでしょうね、周りが気になってね、周りの目とかね。
そうですね、上司が取ってないのにちょっと部下が取りにくいとかね。
そうそうそう、遠慮してね。
で、なんか勤勉が美みたいなとこあるじゃない、美徳というか。
そうそうそう、ね、勤勉
が、休まないのがなんか日本人の良さだみたいなさ、
働き鉢ってね、昔から言われてますけど。
それでまあ言ったら、戦後20年で世界第2位の大国まで、経済大国まで行ってるんですから、
あ、ね、
それはまあその皆様方のおかげで今があるんでしょうけども、
ね、はい、
でも徐々にちょっとずつ変わって、ま、僕ね、組織に入ったことないんですよ、で皆さんの気持ちわからないんで何とも言えないんですけども、まあ、ちょっと休みをね、自由に取れるような国になればいいですよね。
ね、本当ですよね、そしたらね、こうストレスとかもねだいぶ緩和されて、うつ病とかね、そういうのもね、どんどん減ってくるんじゃないですか。
そうやね、ちょっと緩めるとこは緩めるみたいな ね、そんな感じになればいいですけどね。さてですね、今週よりその自己超、自己超越ゲームにですね、新しいコースが誕生いたしまして、
はい、
はい、半年更新コースといいましてですね、自己超越ゲームって僕の中では専門学校のイメージなんですよ。
そうですね、
ですから1年でこのカリキュラムを習得していただきたい、ですから1年更新で参加費を全納いただいているんですけども、
はい、
ちょっとやっぱり参加費を用意がちょっと足りないとか、できたらこの分割制度を作ってほしいとか、まあ、開設からずっとこう昨年いろいろ問い合わせはいただいておりまして、でもなかなかそのローンっていうのがこちらで組めないもので。
そうですね、
それでね、今回この短期間でもいいので、費用を抑えたいという皆様のご要望にお応えしまして、
はい、
はい、半年ごとに更新していただくコースと、
はい、
いうのを、はい、作りました、でもう、実際にいろいろ多数入ってきていただいて、
ああもう早速 ね、
ありがとうございます、ただねこの転生にしたいと思っているので、はい、ある程度の人数がもう申し込みいただければちょっとこの半年更新コースっていうのは一度受付を終了させていただいて、
うんうん、そうです、
本来1年コースなので、
はい、
はい、ですのでご検討いただいている皆様はぜひこの機会をご利用いただきたいなと。
そうですね、
はい、
チャンスですよね、
受付している間にお申し込みいただければなと思います。
はい、はい、ぜひぜひ皆さんお待ちしております。
はい、ということで本年もどうぞよろしくお願いいたします。はい、本日はちょっとこの自我の話、
はい、
栄養させていただきたいなと思うんですけども、これはあの自己超越ゲームの大原則なんですが、
はい、
宇宙には何も存在せず何も起こっていない。
うん
うん、まあ人間業界がどれだけ馬鹿げた話だと、うん、ふざけんなっていうのはもう十分想定しておりまして、うん、まあそれはもう我々無視させていただいて、
はい、
はい、これがこの世界の本当の姿であって、この宇宙のまあ本質であると。
そうですね、
はい、
うん、
我々は何もやっていませんし、何かを選択できるような誰かも存在していないと、
うん
うん、でもね、もしこの話を信じろと僕は言ってるんであれば、
うん、
僕は教祖だし
、
うん、このゲームは完全にカルト教団ですよね、
うん、そうですね、危ない危険ですね、
危険分子ですね、うん、でもこのゲームっていうのは真逆でございまして、
うん、
一切何も信じていただく必要がない、
はい
はい、というか真正面からもう疑っていただきたいと、
うんうん
うん、僕が言ってることは完全にたわごとだと証明をしていただきたいんですけども、
はい、
大概ですね、
うん、
この自分が理解できないこととか、
うん
うん、今まで信じてきたことと違うという理由で、
うん、
人間ってすぐそれは間違ってるって批判する習性があるんですよ、
うん、もうありますね、
うん、これだとねもう自我の思うツボ、
うん、もう
本当のことがいつまでもわからないままになっちゃうので、
はい、
うん、ここはねぜひ自分でどうなのかということを確かめていただきたい、
うんうん、それが一番ですよね。
そうなんですよ、
うん、
でね、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけども、うん、ノーベル賞を受賞したイギリスの哲学者、
はい、
バートランド・ラッセル、
ラッセル、
うん、もう亡くなっていらっしゃる方なんですけども、
うんうん、
このねラッセルさんの仮説がこれ非常に面白いわけでございまして、
はい、
ご存知の方も多いかもしれませんけども、
うん、
世界5分前仮説、
はい、
うん、聞いたことある方もいらっしゃると思うんですね、
うん
うんうん、世界は実は5分前に始まったのかもしれない。
もうこれは本当面白いですよね。
面白いですよね、
最高、
うん、だから言ったら、10分前にはなかったということですよ、この世界っていうのは
本当、うん、ね、とんでもない話ですけどね、
突然5分前に始まったのかもしれない
、うん、
でもいくらなんでもそれはありえないと
、うん
うん、こいつ頭おかしいんじゃないか、
うんうん
うん、と言ってる方がほとんどだと思うし、でもねこれねびっくりすることにですね、
うん、
この世界5分前仮説を間違いだと証明することが未だにできていない。
そうですね、できないですよね、それは
これできないんですよ、
うん
うんうん、もちろんそれが正しいともできないわけなんですけども、うんうんうん、例えば50年間のこの記憶があると、
うん
うん、ですから自分は絶対に50年間生きてきたんだと、
うん、
いうその記憶って証明にはならないんですよ、
うん、ならないですよね、
よく考えてみるとね、
うんうん、
もしかしたら5分前に、
うん、
この50年間の記憶を誰かに植え付けられたかもしれない、
うんうんうん、
で突如そこ現れたかもしれないわけですよね。
そうですね、ちょっと SF、 SF チックですけど、それはあり得るかもって感じですよね。
そうそう、そう、うん、それがそうではないと証明することができないんですよ。
うんうんうん、
うん、ですからね、この頭の中に入ってる過去の記憶なんていうものは、
うん、
この実相を証明することができない、
うん、
何が真実だというのはこの記憶の中にはないわけですよね、
うん、
そこからどう組み合わせても真実にならないと。
はい、
はい、でも人間というのは記憶を完全に信じ込んでいて、
うん
うん、この記憶を基づいて動いているこの思考にすっかり支配されているわけでしょ、
うん、もうその通りですね。
そうですよ、ね、そうですよね、
支配されてますね、
うん、しかも自分の体験だけではなくて、
うんうん
うん、誰かが書いた本であったり、
うん、そうそう、
うん、どこかの講演会で聞いたような話だったり、
うん、あるある、
うん、YouTube で見た動画だったり、
そうですね、大体そうですね、
う
ん、
そう、もう何が本当なのかわけわからないと、
本当、うんうん、ね、そうですね、そう、さっぱりワイヤでしたっけ、
うん、そう、でもねもう信じ込んじゃってんのね、
うんうんうん、
頭の中にある情報の類を、うん、でもね自己超越ゲームというのはこれ完全に過去を切り捨てます。
はい、
一切
通り、
うんうん、何も残さない、
見事に、
そう、言葉、
うん
ね、概念、うん、知識情報、うんうん、何もいりませんし全く何も信じません。
はい、
はい、そうするとリアルな世界が現れるんですね。
うん、
うん、リアルというのは自我が芽生えてくる以前の世界、
はい、
うん、自我がこの世界を真っ二つに分けたわけですよ。
そうですね、
うん、この体が私であるというところから二元性のドラマが出発してるわけであって、
そうですね、そこからもう分離が生まれてね、
うん、そう、うん、分離が、ね、そう、始まる前の世界というものが現れるんですね、うん、
はい、
うん、ですからこの体ではなくて、
うん、
今見ている世界が本当の自分であると。
うん、
うん、これはねもうラッセルさんのこの仮説を超える衝撃がやってくるわけですね。
そうですね、
うん、
衝撃的ですね、
衝撃的でね、うん、私は存在していない、
うん、はい、
うん、私は存在ではなくて体験である。
はい、
これねしがんでほしいんですよ、ここ。
これは本当ね、もうよくしがんでほしいですね、う
ん、存在してるんではなくて存在しているという体験が今やってきてるんですね。ここは天と地に分かれるわけですよね、
うん
うん、もう全く違うわけですよね、
全然違う、
うん、でね僕勝手にこれもうちょっと調子に乗りましてね、
うん
うん、自己非存在説って呼んでるんですけども、
自己非存在説、
うん、そうですそうです、自己なんて存在していないよという説ですよね、
はいはい、
うん、でもねこの仮説というのは、
うん
うん、この自己超越ゲームを実際にプレイしていただくことによって自分が体験してあ本当だと証明することができる、
うん、素晴らしい、
うん、そういうゲームになっております。
はい、
うん、ですからね自我が芽生える以前の世界実際体験してみたらいいと分かるんですけども、
うんうん、
分離したものが一切ない、
うん、ないですね、
はい、だからねもう人間業界のそのつながっているとかね、
うんうん
うん、調和するとかその統合するという、
うんうん、なんか変ですよねそれね、
うん、それね、まあドラマの中の話であって、
うんうん、
そもそも分離したものなんてこのもうありようがないんですね、
うん、はい、
うん、それがねもう感覚的にドーンとわかる、
うんうんうん、このねあの理屈抜きにね感覚的に
わかります、
ね、ドーンとわかるっていうのがね、うん、大事ですね、
衝撃的なあの、うん、体験がやってくるんでね、
ね、それはもう、うん、そしたら信じるとか信じないとか全く関係なくなりますからね、
うん、もう宇宙人を見たと一緒ですよ、
うんうん
うん、あの全く見ちゃったみたいな
ね、
うん、もう信じるも信じないもないというね、
うん
うん、ですからね、この私は生まれてきたとか、
はい、
私がここに存在しているとか、
はい、
その私が考えているどれもこれもねこれはもうマインドトリックと言いまして、
マインドトリック、
そう、思考の作ったまあ、手品みたいなもんでございまして、
うん
うんうん、何もかもこの記憶に依存している思考が主張してるんですね。
そうですね、
うん、だって、37年4月23日生まれとかね、だってこのアルバムに自分の子供の頃の写真があるとかね、
うんうん
うん、だから私は、ここにいるんだっていう、こう何か、あるわけですよ、その情報とかものとか、うん、それを寄せ集めて自分だって言ってるわけなんだけども、
う
ん、
そうそうそう、うん、過去のね、そう記憶の寄せ集めが自分なんですよね、
情報と、うん、物質の寄せ集め、あと記憶、うん、全部足して自分だってなってるんだけども、
ね、
うん、これはね、先ほどのラッセルさんの仮説のように、うん、それが真実なのかを証明することにはならないんですね。
うんうんうん
うん、だって過去っていうのはすでに跡形もないし、
はい、
うん、未来はもうまだどこにもないと、
うんうんうんうん、そうですね、
うん、だからね、もう一点なんです答えって、
うん、
今この瞬間、
はい、
これが、うん、これが真実なんですね、
うんうん、
うん、ですから自分とか私という個人というのは概念、
うんうんうん、
人間がこの体を、体というものが生き延びるために創造した架空の存在なんですね。うん、ですから、先ほどお話ししましたように、私は存在ではなくて瞬間瞬間に作られている体験であると、
うんうん
うん、だからリアル、だから以前、自我が生まれて芽生える以前の世界に物語っていうのは全くがない、分かれてないから、うん、分かれてないってことは物語生まれないんですね、
うんうん
うん、ですから目的もない、意図もない、方向もなく分離もないと、
うん
うん、もう完全で調和しかない世界、
そうですね、
うん、それがはっきりと体験できれば、
うん
うん、この自分に対しての執着心というものがどんと落ちる、
うん、もう その通りですね、
うん、自我っていうのはね、この自己防衛のために作られたんですよ、うん、
そうですね、
うん、
もう自分を守るのに必死ですからね、
そうなのよ、だからね、うん、朝起きたらもうすぐにね、ファイティングポーズを取る
、はい、
うん、ここでね、うん、もう鬱の人はここで死にたくなるんですね、
しんどいですもんね、
だってまた戦うのかと、
うんうん、毎日毎日ね、あ、
もう嫌だってなるわけですね、でも自分と自分の大切なものを守るために外の世界と戦わなければならない、
そうですね、うん、なんかね、ことわざ昔からね、うん、よくほら、はい、男は、うん、外に7人の敵がいるみたいな、
うん、
なんかありますよね、言葉が、
うん、あったね、
うん、7人の敵どころじゃないですよね、男の人だけじゃなくて、もう人間は本当ね、
うん、全てですね、子供もそうだし ね、
そうそうそう、ね、大変、ね、うん、
大変大変、だからね、目には見えないけど、うん、自分を守る槍と人を攻撃する盾を持って、
うん、槍と盾ね、
そう、はい、一日中頑張ってるわけですから、うん、もう夜になるともうヘトヘトになってんですね、
ヘトヘトですよ、本当もう疲れ果てて、
そうそう、うん、だからね、布団の中に入ってこう眠りにスッと落ちていく時って、
うん
うんうん、皆さん安らぎを感じるんですけども、これは、うん、自己防衛する必要のない世界へ戻っていくからなんですよ、
うんうんうん、
ファイティング、
眠りに、
そう、
うん、
ファイティングポーズが
こうずっと、
そう、ファイティングポーズが溶けていくわけね、
うん、
だんだんだんだんくーっと抜けていってスーッと降りていくわけですよ、
はい、
だからね、これ人間ってね、まあなんていうかな、一人でこう24時間のコンビニを経営することできない、
うん、
うん、それと同じように、
うん、
自分を24時間やるなんてことはもうしんどすぎてやってられないんですよ、
いや本当にしんどいです、
だから、せめてこの睡眠があって、
うん、
その戦わないで済む8時間ぐらいなければ、
うんうん
うん、続けていけないんですね、
いやもうね、やってられない、うん、本当死んじゃう、生きてられない、
られない、実際そうなんですよ、
うん、
だから心身ともにね、
うんうん、
記憶から生まれてくるドラマを生きるのか、
うん、
ね、過去から生まれてくるドラマを生きるのか、
うんうん、
今この瞬間の誰でもない自分を生きるか、
はい、
はい、思考が主役の二元世界にもう飽き飽きした方はですね、ぜひこのゲームを絶対こうなんていうかな、大いに楽しめる、
うん
うん、はずですので、まあ童心に帰っていただいてね、
うん
うん、遊び倒していただければなと思います、
はい、
Boop 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 さて続きましては今週の自己調のコーナーです。
はい、このコーナーは自己超越ゲームにご参加いただいている皆さんの日記やコメントの中からキラッと光る気づきのワードや面白かったお話を私と足立さんが好き勝手にピックアップさせていただきます。
はい、ではあきさんの自己調からお願いします。
はい、私はひでさんの日記より抜粋いたします。
はい、
ひでさんが見るのではなく見るがあるです。これは足立さんが前回ひでさんの日記にね、うん、コメントしたものなんですよね。
そうですね、はい、
はい、これに対してひでさんが見るがあるがツボにはまって笑わせていただきました。このゲームでこんなに笑えるとは、笑ってても泣いてても変わらず見るがありますね、というようなね、
はい、
はい、ことが書かれてた、
うん、そうでしたね、
うん、ね、
うんうんうん、
この見ているっていうのは自我の主張であって、もうただ見るがあるだけなんですよね。
うん、そうですね、
うん、からこの自分が見ているっていうのは二元性のドラマだっていうこと。
そう
で、笑ったり泣いたりっていうね、現象にとらわれていると、うんうん、これがドラマだっていうのは気づけないんですけども、
はい、
でもどんな現象も現れたり消えたりとかね、うん、しますけど、その全てをずっと変わらずにただ見ているものがあるんですね。
うんうん
うん、
ただそれは誰かが見てるんじゃないんですよ。
うんうんうん、自分が見てるっていうわけじゃなくてね、
う
ん、
そう、見るというものの中に現れてるわけですよね、うんうんうん、全てが、うん、ね、そう、それが気づきであって、
うんうんうん、
でもほら見る、ね、自分を見るレッスンってこの間新しいメソッド、
そう、うん、もうあれすごいね、もう大好評でね。
そうですね、いきなり、
うん、よくやってらっしゃいますけど、
もうスコーンと抜けた人も、
そうですね、
出てきてるんですけど、あれはちょっとね、だから、自分が見ようとしている人っていうのは、分からない分からないってなると思うんですよ。そう、
ここね落とし穴ですね。そうそうそう、どうしても今までの癖でね、自分が見ようってやっちゃいますよね、
うん、自分眼球に力を入れてね、集中してわーってなるって、そうではなくて、うん、もうすでに見るがそこにある。
そうそうそう、見ようとしなくてもね、
う
ん、
そうですそうです、
すでにありますからね、うん、
だからただ見てればいいので、
うんうん、
ただ集中する、
うん、はいはい、
あのいろんなもん現れて思考なんかに持っていかれるけど、うん、また見るに戻る、うんうん、それをやっていると音声ガイドを作りましたんで、
うん、
慣れるまではあのガイドでやっていただくと、
そうですね、あれいいですね、うん、便利、助かります ね、
ね、スマホかなんかに入れていただいてね、
うん、
ちょっと電車乗ってても時間あったらあれやっていただくと、
そうですね、
うん、ですから誰が見てももう何やってるか分かりませんので、あれは、
うんうんうん
うん、あちこちでやってください。
うん、ぜひね、あれで、コツがねつかめるとね、
いいですね、
AI もねスムーズですしね。
そうですね、うんうん、このゲームの、まあ肝の部分なんで、
そうですね、
まずは、自分を見るレッスンをマスターしてみてください。
はい、
はい、それでは僕の自己調を紹介します。
はい、
僕はですね、はい、ミラーマンさんの日記行ったり来たりからです。
うん、
最近自分のミスで1500万円の仕事がなくなった。この体験を気づきの空間のストーリーで味わうと別に悔しくも何ともなかった。試しに私のストーリーで味わうと悔しくて仕方がないということなんですけども、
はい、大変なことですよね、
うん、そうね、
おびっくり、
1500万がパーということになれば、うん、
ね、
ね、年末なのか、まあ、新年早々の話なのかは定かじゃないんですけども、大変な感じですよね、これは。
そうですね、うん、もうこれは、まあ、人間業界的には大事件ですよね。
そうね、うん、でもこの痛すぎる出来事がもしかしたら自己超越ゲームの起爆剤になる可能性が高い
ですね。
うん、それはですね、うん、最近自分のミスで1500万円の仕事がなくなった、これは実際に起こったことなのかと、
うんうん
うん、誰かこんなことを聞かれるとやっぱり、自我はムカつくというか、
うん、
ね、間違いなく実際にあったんだよと、何言ってんだって、うん、そんな感じに、自我は、抵抗してくると思うんですけども、
うんうんうん、よくね ありますよね、そういう、うん、怒ってね、
うん、そうそうそう、うん、
抵抗するケースは、
うん、で、ね、何が言いたいかというと、 うん、自我イコール思考であって、
うんうん、
要するに自分のミスで1500万円の仕事がなくなったというのはあくまで思考の言ってることであって、
うん、
ドラマの中での真実なんですよ。
そうですね、
うん、あこれはあの幻想だって言ってるわけじゃないですよ、
うんうん、
思考の主張であってドラマの中の話だってこと、
うんうんうん、現象ですね。
そうですからミラマンさんがこう日記に書かれたように、うん、思考である自分とは離れる、まあ、主人公ですよね、うん、ドラマの、うんうん、で気づきの自分であるときに、うん、この感情も外れてるんですね。
そうですね、もう感情とかねこう入り込む余地ないですからね、
うん、
思考も感情もね、うん、そういう時はね、うん、
リンクが切れてるわけですよね、うん、思考との、うんうんうん、だから思考とリンク切れたら感情とのリンクも切れると、
うん
うん、でまた、思考と同化することで、うんまあ、この悔しさに巻き込まれて、
うん、
いつまでもずっと考え続けてヘトヘトになると、
うん
うんうん、ですからこの気づきであるかドラマの主人公であるかと
うんうん、
この違いで現実は全く違うものになるわけですよ。
全然違いますもんね、本当天と地、うん、
だから、うん、そうそうそう、だから以前お話したようにこれどっちが嘘やというどっちが本当やっていう話じゃなくて、
うんうん、
以前お話した2つの視点、
はい、
うんの話でございまして、うん、どっちの視点も持っておくことが大切であると。
うんうん、そうですね、
うんうん、ドラマ内ドラマ外というね、気づきの中でドラマが現れているんだっていうことがはっきり分かっていれば、
うん
うん、人間万事作用が馬、
はいはい、
うん、という感じになってくる、
うん
うん、この出来事を活用してねドーンとジャンプしていただきたいなと思います。
はい、
今週のしがんで真っ赤、焦らず慌てず諦めず、はい、
うん
うん、これはもう脳の癖でございまして、
はい、
脳っていうのはいかにしてエネルギーを使わずに生きていくことができるのか、
うんうん、
それを追求して文明というのは進化してきたんですね、ここまで。
うん
うん、ですから、自我が望んでいるのはこの楽で早くてしかも大きな報酬と、
うん、
これ、
そうですね、
そうそう、これが願望なんですね、
うんうんうん、
でもねこの道に関してそんな美味しい話はない
残念ながらねないですよ ね、
うんうん、そうなんですよ、僕も相当、まあ、あっちこっち探して
うん、
できたらショートカットしたいんでね、こういうことって
ですね、
うん、だから一瞬で悟ることができる魔法の呪文がどっかにあるんじゃないかとか、
うんうんうんうん、探しますよねやっぱりね、うん、
探しまくる探しまくる
探しまくってね、う
ん、でも、最終的に分かったのはそんなものないと
ね、
うん、ほん
とない、そう、なかった、
うん、何十年もかけてガチガチに凍ったこの観念世界をですよ、
うんうん
うんうん、ちょこっと何かやってドロドロに溶けると、
うん、
水になって流れ出すなんてことはないんですね、
うん、ないですね、 そんなのものがあったら誰も苦労なんかしないですね、
うん、だからね、やってみたら分かるんですけどやっぱりそれなりのゆっくり光を当て続けて、ゆっくりと氷が溶けていく、
うん
うん、だから植物を育てるようなものであって、うん、そういうプロセスを全部ショートカットするっていうのはできないんですね、
うん、できないですね、
うん、
そんな簡単なもの
ではない、ただ単純明快なので、
はい、
うん、淡々とやっていけば必ず氷は溶けていく、
うんうん、そうですね、
これはもう、うん、間違いがないので、まあ、これだ別に自己超越ゲームだけがいいって言ってるわけじゃないですよ、
うんうん
うん、いろんなメソッドがあると思うし、
うん
う
ん、
もう禅だったら座禅ですよね、
はい、
考案座禅をもう死ぬ気でやれば、うん、それはもう氷が溶けるわけですから、 これはもうね、自己超越ゲームっていうのは現代版の禅のイメージで作ったものですから、我々はシャバで生きている人間がですよ、本当の自分を思い出すには禅道に行って座禅というわけになかなかいかないので、こういう、まあ、生活の中でいつでもできるようなものでね、
そうですね、
はい、ゆっくりと本当の自分を思い出していただければなと思います。急がずじっくり腰を据えてやりましょう。
はい、はい、焦らず慌てず諦めず
ですね、
はい、
はい、本日はこの辺で、それではまた来週土曜日にお会いいたしましょう。お相手は超ラジの足立と
秋でした。
それではどうぞ
良い休日を。